ここからは FP 達多のサンサントークお送りします。 FP 達多のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りします。今月もお忙しい中、 FP 達多こと達多浩二さんに来ていただきました。達多さん、よろしくお願いします。
はい、達多でございます。よろしくお願いします。
外はもう暑いですか？
それでもまだそこまで暑くはないですけどね。なんかでもいかにもなんか午後暑くなりそうだなって感じですね。
そうですね、
ところで、今日朝からずっと番組聞いているんですけど、
ありがとうございます。
田口さん、冷蔵庫の件残念でしたね。
本当ショックよ、達多くんも。あれ本当買ってから、届いてから、その女性について知ってしまったので、大ショックです。
一応ちょっと私の方もですね、やっぱりFP ですので、ちょっと情報を改めてお伝えしようかなと思うんですけどね、省エネ家電の購入費の、支援キャンペーンということで、今日の広報の画面にも載ってますね。ただちょっとそんなに枠大きくないので、ちょっと注意点私考えた中でちょっと何点かお話したいと思うんですけど、まずですね、さっきもちらっと話してましたが、これですね、6月の22日からなんですね。
そうなの。
そしてあと大きなポイントとして、買ってからじゃダメなんですよね。
そうなの、申請しなきゃダメなの先に。
なので今この話を聞いてですね、すぐよし、じゃあケース電気行くかとか、電気店行くかとかって言って買いに行ってはダメってことなんですよね。
そうなんです。
なのでまず順序としては、これ6月22日以降に、申請して、そしてそれで、承認が降りたら、それで電気店に買いに行くと、そういう流れでないとダメってことなんで、そこは注意必要ですよね。
はい、そうでございます。
あと、これですね、補助率っていうのがあって2分の1っていうことで、したがって10万円の冷蔵庫とか買ったら、5万円、上限5万円ですけど、その、5万円までが補助される、2分の1が補助されるってことですね。そしてあとオンラインで、申請するとプラス2000円と、で、対象となるのはエアコンと冷蔵庫と LED の照明器具と3種類ってことですね。
そうでございます、
で私のうちもですね、今実は冷蔵庫ちょっと調子悪くて、これはぜひって思ってるんですよね。
いやー、羨ましいわ、達多くん。
いやただそれまでに壊れてしまったらどうしようもないんですけどね。
そうですね、そうですね、22日ってまあまあありますからね。
そうなんですよね。
どのぐらいまずい感じなんですか？
いや、やっぱりちょっとね、製氷っていうか冷凍がちょっとやばいなって感じはなってきてますね。
本当にこれから暑くなってくるから、製氷とか冷凍がまずいと本当困りますよね。なんとか持ってくれて、このキャンペーンを使えたらいいですね。
あともう一点だけ注意点言うと、これ予算額に達したら上限達すると終わりなんですよね。で一応予算額チェックしたんですけど、4620万円って書いてました。
まあまあありますね。でもね、
なのでみんながですね、上限5万円、申請すると、大体900人ぐらいが対象になると、そういうイメージですかね。
でもな、羨ましいな、5万円。冷蔵庫だと、ちっちゃい冷蔵庫だったらもうちょっと安いのもあるけど、家庭用の大きい冷蔵庫だと、10万以降になるのも結構あるじゃないですか。
そうですよね。
5万円って大きいよ。
結構の方が多分5万円の申請なんじゃないかなっていうところですか ね。
ですよね。対象の冷蔵庫っていうのがありまして、その省エネ達成基準とかっていうのがあるので、そこはちゃんとチェックしなければいけないけど、いやー、もう本当5万ってでかいから、
そのあたりはでも電気屋とかに聞いた方が多分早いでしょうね、きっとね。
私の中のショックはまだ拭い切れておりません。なので本当はエアコン買うつもりはなかったんですけど、エアコン買ってやろうかなって思うぐらい、もうこの要はキャンペーンが使いたくて買うみたいなところありますけど、でも冷蔵庫買ったばっかりだし、エアコンなんか買えないなと思いながら、今現在に至っております。
そうですね、これはでも結構活用される方多いんじゃないかなって気はしますね。あとその予算額に関しては、小樽市のホームページで、チェックできますので、チェックしながら早めにって感じですかね。
そうですね、あくまで申請してから買うということでご注意ください。
そうですね、あと小樽のプレミアム付き商品券、こちらもですね、今月の22日必着ということで、まだ購入されてない方、申し込みされてない方ですね、お早めにって感じですね。
こちらは申し込みしました、私。
あ、そうなんですね。
バッチリしました。
僕も早く申し込もうと思います。
よろしくお願いいたします。さて、それでは5月の注目ニュースからいきますか。
はい、お願いします。
5月のニュース2つありますね。いろいろある中でも2つ選びました。
はい、
1つ目、 小樽商大と音威熱府村が学校を設立、入学の条件はなんと…てんてんてん、
はい、ということでですね、はい、実は今月からですね、うん、今まで竜田が独断で選んでたんですけど、
はい、
ちょっと一人で選ぶのもだいぶ辛くなってきたので今月から実はね、打ち合わせの時に田口さんと二人で選ぶ形にしたんですよね、うん、
はい、
はい、それでまず一つ目がこのニュースなんですが、うん、先月の19日の話になりますけど、
はい、
音威熱府村がですね、小樽商科大学と連携して、うん、今年の9月に新しい学校主人公を、開校すると発表したんですね、
はい、
でこの学校はですね、いわゆる学校教育法に基づく一般的な学校ではないんですけど、
うんうんうん、
シニア世代を対象とした学び直しの学校という特徴なんですね、
はい、
で入学の条件がなんと50歳以上と、
うわ、当てはまっちゃった、
ね、そうですよね、
はい、
でこのですね、主人公ではマーケティングですとか、うん、あと会計学などを、週3日3年間学びながら、
うん、
村の地域課題の解決にも取り組むと、まあ、そういう学校らしいんですね。
音威熱府村ってすごいですよね。
そうですね。で人口が約600人っていうんですよね。そしてね、
うんうんうん、
でまあ、こういうですね、中ですね、村ではですね、新しい風を入れなければ地域を維持することを難しいとしてですね、
うん、
全国からシニア世代を呼び込んで地域の活性化につなげたいと、まあ、そういう考えなんですね、
うん、
で実際に村に住み込みながら学ぶコースと、
うん、
あとですね、まあ、いわゆる2拠点で、うん、まあ、いわゆる学ぶコースもあって、はい、まあ、空き家の活用ですとか、
うん、
地域産業の振興ですとか、まあ、いわゆる実践的な活動も行いますということなんですね、
うんうんうん、
でまあ、ちなみにこの学校名の主人公には、
うん、
シニアになっても人生の主人公として活躍してほしいという思いが込められていると。
はい、
いやなんか崇高な、
ね、主人公っていう学校の方の名前の校はいわゆる役の演劇の主人公とかっていう時の主人公ではない字が当てられてるんですよね。
いわゆる高校の校ですね、うん、いわゆる高いっていう字ですね。
字がつ使われてるんですけれども、はい、でもシニアになっても人生の主人公として活躍してほしいって思いが込められて、音としては同じ音ということですよね。
そういうことなんですね。
へ
ー、まあ考えましたね。
考えましたね。はい、
はい、で最近はですね、うん、リカレント教育ですとか、うん、学び直しという言葉はよく耳すると思うんですけど、
うん、
まあ、こういったですね、新しい学びの場は今後さらに重要になると言われてますね。
はい、
で、まあ、私自身もですね、うん、長い老後を充実して過ごすためにはお金の準備ももちろん大切なんですけど、
うん、
まあ、生きがいですとか社会とのつながりを持つこと、これも同じぐらい大切だと思ってますので、
うん、
まあ、今後もですね、このような取り組み注目していきたいなと思いますね。
いいですね。なんか勉強するためにその村に、音威熱府村に、まあ、短期間になるかもしれないけど住んでみるっていうのもね、楽しそうですよね。まあ、
そうですね。でも3年間ですからね、
うん、あ、そうか、3年間か、うん、
まあ、
そうか、
結構、まあ、本当に住み込むコースと、さっき言ったようにですね、
通うコースとね、
例えば札幌とかから通いながらってコースもあるみたいなんですけど、
うん、
うん、まあ、本当にでもね、本当に住み込みだったら本当に腰を落ち着けて、
3年間って結構長いか。
まあ、そうです ね、
うん、
だ、まあ、実際は働きながらとか、
うん、
そういったような形で学ぶ形を想定されているのかなと思うんですけどね、はい、現地でですね。
いや、音威熱府村はね、私村長さんとお話ししたことあるんですけど、
お若
くて すごいなんかいろいろ考えてらっしゃる方で、
僕もホームページ見たんですけど、イケメンですよね。
イケメンなんですよ、
ね、
はい、
いや、ちょっとびっくりしちゃった。
そう、私はたまたま札幌で、音威熱府村の美術高校みたいなのがあって、はい、
うん、
その学校の説明会で先生とお話ししただけなんですけど、はい、すごくなんかこ、まあ、変な話です、校長先生っぽくないというか、
うん、
なんかフランクにいろいろお話ししていただいて、うん、あ、こういう学校をやっている村ってすごいなと思ってたら、今度は主人公と。
まあ、そうですね、
うんうん、ね、我々ももしかしたら3年間音威熱府村に住むかもしれないどうなりますでしょうか。
どうなるでしょう、
はい、気になる方はぜひ音威熱府村のホームページ見ていただければと思います、
はい、
では、5月の注目ニュース2つ目、
はい、
AI で家計の相談ができる時代にFP 竜田は生き残れるのか、
はい、まさにどうなるの話の続きなんですけど、
はい、
これ先月の15日なんですが、
うん、
アメリカのオープン AI 社が、
はい、
対話型の AI チャット GPT、もう言葉は聞いたことある方ほとんどだと思います、
うん、
最近チャッピーとかって呼ばれてますが、
うんうん、
にですね、銀行口座ですとか証券口座などを連携できる新機能を発表したんですね、
はい、
でこれにより利用者は この AI にですね、支出ですとか資産の状況を自動で分析してもらえる上、うん、例えばですね、最近何にお金を使いすぎていますかとか、うん、どのサブスクを解約できそうですかとか、うん、マイホーム買うこと可能ですかとか、
すごい
もっと貯金するにはどうすればいいですかといったですね、はい、そういった相談ができて、で、うん、AI が実際の家計データをもとに一人一人に合わせた現実的なアドバイスをしてくれると、
すご
い、そういう機能を、設けたそうなんですね。
はい、
でこれ今のところ使えるのはアメリカの一部のユーザーのみなんですけど、うん、世界中のユーザーが使えるようになる日も、まあ、そう遠くないんじゃないかなと思いますね。
すごいですね。
でまあ、AI の進化がすごいことは分かってるんですけど、私もですね、 FP 業界もついにここまで食い込んできたかと、うん、ちょっと衝撃を感じるところでして、
そうですね、
まあ、ちょっとね、ドキドキしてるんですけど、
はい、
まあ、私思うにですね、まず知識では、うん、これ絶対に AI には勝てないので、うん、そういった知識に基づくですね、うん、最適な答えが欲しいときはやっぱり AI に相談するのがいいと思うんですよね。
うんうんうんうん、
ただ実際私もいろいろな方からこう相談を受けている中で、はい、まあ、実際相談の現場ではですね、やっぱりお客様の表情ですとか感情などから、うん、やっぱりお客さんとですね、求める答えっていうのが実際にですね、必ずしも最適な答えではない場合も結構多いんですよね。うんうんうん、
はい、
なのでそういったお客さんのですね、価値観ですとか、うん、人生観に寄り添いながら、
はい、
まあ、人生をより豊かにするためのですね、お客さん、お金との向き合い方ですね、
うん、
まあ、そういったことをお伝えできることが、まあ、今後より大切になると考えているんですね。
はい、
まあ、そのためにですね、必要な人間力をより一層磨かなければならないななんて思ってるんですね。
素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、
まあ、結構強がりかもしれないですよね。
いやいやいや、素晴らしいと思いますよ。はい、私もね、キャリアコンサルタントですから、はい、これもね、うちの職場でも、
うんうん、
キャリコンも AI でなんとかなるんじゃないかっていう話もあったりするんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですよね、
相談だから、はい、FP と同じような感じでね、うん、だけどやっぱり人って一筋縄ではいかないのが人というもので、うんうん、正しい答えがその人が求める答えとも限らないじゃないですか。
まあ、そうですね、
本来はこうである方がいいとかね、あるべきなんだけど、でもいや、それは自分は嫌だっていう人もいるから、
はい、
だからやっぱり結局同じですよ。概要的なことを相談するんだったら、一般的なことを相談するんだったら、もしかしたら AI でもいいかもしれないけど、はい、やっぱその人の思いとか、その人のってなってくると、やっぱ人対人かなと、まだ私も鷹をくくっておりますまだ大丈夫かなと思って、で自分も実際 AI にっていうか、チャッピーにいろいろ相談することもありますけど、うん、はい、まあ、話半分じゃないですけど、まあ、まとめてもらうのを手伝ってもらってるぐらいな感じで、うん、
はい、
最終的には自分ですからね、はい、と思ってます、
はい、まあ、なんとか5年後も生き残ってこの番組ができるように頑張りたいと思います。
頑張りましょう。はい、
はい、
というわけで、続いては家計クイズ。
そうですね、
ということで、はい、田口智子がマジで答える家計クイズ、多方面からそろそろ全問正解という声が出ておりますけれども。
そうですね、はい、私の周りでも結構
ね、
はい、
某カフェね、
小
樽部さんでも言われたりとか、私も札幌の職場の先輩からちょっとあれ難しかったよねとかっていう声があったりとか、
すいません、
いえいえいえいえ、ちょっとあれ迷ったよねみたいな声があるようなものもありますが、
はい、
それでは今日も3問勝負いきますか。
そうですね、
はい、
今月もですね、家計にまつわるさまざまな問題と言いながら、うん、あんまり家計に関係ない問題ですが、
ドキドキ、
はい、まあ、今月こそですね、はい、パーフェクト目指して頑張ってほしいと思います、
はい、
でリスナーの皆さんも気軽にお考えください、
はい、
それではじゃあ第一問からいきます。はい、第一問です。丸バツクイズです、
はい、
高校生にあなたは将来結婚したいと思いますか、で、結婚したい、結婚したくない、わからないの3つの中から選んでくださいという、こういう質問をしたところ、
うん、
結婚したいと答えた人の割合は約 64% だった、丸か×か。
そんなの絶対にわかんないじゃないですか高校生ね、
はい、
結婚したい 64%、
はい、まあ、3人に2人って感じですかね。だから3人に1人は結婚したくない、わからないと答えたってことですね。
丸、やっと
正解です。そうなんですね、これ生命保険文化センターが、はい、調査したものなんですけど、
はい、
結婚したいと答えた高校生が約 64% で、 これですね、4年前にまた同じ調査してるんですけど、はい、4年前から約 3% 下がったんですね、はい、でちなみにですね、結婚したくないと答えた高校生は約 10% で、
うん、
こちらはですね、前回とほぼ同じ数値なんですけど、ただ理由がちょっと実はですね、変わっていて、最近はですね、今回の調査では金銭的に余裕がなくなるからを上げた人の割合が大きく増加したんですね。
おっと、これ家計にまつわってくるじゃないですか。
うん、そうですね。
そっか、お金のことが心配というか、お金かかりそうだから結婚しない。
うん、まあそうですね。うん、そういった方が、まあ4年前の調査よりも、答えとして増えたっていうことなんですね。
そうですか。うん、はい。
はい。ちょっと家計に結びついたかな。
結びつきましたね。はい。
あ、幸先いいですね。
幸先いい、頑張るぞ。
なんか、いけそう今月。
いけるいける。
よし、はい、いけるいける。
いけるいける。
第2問いきます。
はい。
第2問。日本の成人、いわゆる18歳以上ですね、はい、が持っているクレジットカードの枚数は1人当たり約何枚でしょう。3択です。1番約1枚、
うん、
2番約3枚、
うん、
3番約5枚。
1枚はないと思うな。2か3、うん、
頑張れ。
いやー、成人でしょ？
はい。まあ、要するにですね、クレジットカードの、総数から、総数をですね、日本の成人約1億人ですけど、
はい、
で、割った数字になりますね。
いやー、むずいな。2。
やったー！正解です。
イエイエイ！
これ約3枚ということで、2番が正解。
やった
ー。これ日本クレジットカード協会の調査なんですけど、うん、日本のクレジットカードの契約数って今約3億件らしいんですね。
はい。
で日本の成人、さっき言ったように約1億人いますので、はい、まあ、1人当たり約3枚のカードを持っている計算になるということですね。
やったぜ。結構 3と迷ったんですけど。
ちなみに田口さんどうですか。
いや、私5枚ぐらいあります。
そうですね、
それぞれになんか決めてっていうか、うん、Amazon のカードとか何だかのカードみたいな。
じゃあ全部使ってる感じ。
うん、使ってるというか手に持ってるものは少ない、
うんうんうん、
手に持ってるものは2枚ぐらいしかないんですけど、うん、それぞれ。
なるほど。まあ、私も5枚ぐらいあるような気がするんですけど、実際使っていると今1枚か2枚かなっていうよりも、もっと使っているのはやっぱりデビットカードと。
あ、そう、だから整理もしてデビットカードにしたいなとも思ってます。
はい。
はい。
まあ、先月お話したデビットカードも含めてですね、上手に活用したいところですね。
はい。
お
ちょっとどうしよう。待って、今ね、ファンファーレ用意してますよ。一応、はい。
ちなみにリスナーさんの皆さんにお伝えしますけど、はい、これ決してやらせではありませんので。
やらせ、もちろんですよ。どんな問題出るかもわかりませんから。
はい。
はい。
じゃあ、最後の問題いきます。
はい。
はい、最後の問題です。日本ペットフード協会の調査によると、
うん、
犬と猫の平均寿命はどちらが長いでしょう。3択です。
はい。
1番、犬の方が約1年長い。
うん、
2番、猫の方が約1年長い。
うん、
3番、ほぼ同じ。
いや、難しいな、これも。
まあ、田口さん猫飼ってますが。
いや、猫の方が長いんじゃない？ 2 番。やったー！
正解でーす！
やったー！
やった
ーやったやった
ーやった
ついにこのファンファーレを流す日があった。嬉しい、涙出る。
答えは、うん、今2番で、猫の方が約1年長いということで、これ昨年末現在のですね、猫の平均寿命、はい、これ約16歳で、犬の平均寿命、こちらの方はですね、小型犬ほど寿命が長いというデータあるんですけど、平均 14.8 歳ということで、
は
あ、まあ、猫の方が約1年長いんですね。で、ちなみに10年前と比べると猫は約1歳、
はい、
で犬は約 0.5 歳伸びているというところで、まあ、これ人間と同じと言えますけれども、うん、まあ、非常にやっぱり寿命が伸びてるんですね、
はい、
ということでですね、まあ、ペットにかかる費用も増えてるんですけど、この医療費の対策としてペット保険に加入する飼い主さんが増えているというところで、後半はペット保険のお話をしたいと思いますということなんですが、やりました。
いや、もうなんか思い出に残る回になりました。もう私今日はこれで終わっていいぐらいの。
毎月言ってますがダメです。
本題に入る前にもこれで終わっていいぐらいの気持ちになっております。やったぜ。
いや、やりましたね。
ファンファーレついに、ね、ずっとこれ苦節何年、3年 クイズずっとやってましたっけ。
そうですね、あの2年目からやってますから、まあ、2年半ぐらいですかね。
苦節2年半、
はい、
いろいろあの辰田家の親戚の皆様そしてあの私の職場の皆様、まあ、いろんなね、おたる部の皆様私ついに全問正解いたしましたやったもう汗だくですなんか
もう最後の問題とかもう前のめになって聞いてましたもんね
でもねよかった自分を信じてよかったです、はい、では、はい、リクエスト曲ここで1曲挟みましょうか。
そうですね、はい、今月ですね、45年前の1981年の曲2曲いこうと思うんですけど、
はい、
1曲目はあの当時の大ヒット番組、キンドン良い子悪い子普通の子から誕生したこのナンバーで、イモキントリオのハイスクールララバイお願いします。はい、
懐かしいです ね、
そうですね、
世代ですからね我々 ね、見てました。
まあ、見てた記憶はありますね、はい、
もうすごい楽しみだった、はい、テレビの一つでしたが、さあ今日の本題でございます。今日のテーマ、飼い主さん必聴ペット保険の仕組みと注意点ということで、
はい、
改めて今ペットを取り巻く環境どうなってるんでしょうか。
はい、まずですね、あの今月あのペット保険の特集なんですけど、
うん、
まあ、あの最近はですね、あのワンちゃんや猫ちゃんだけじゃなくてですね、例えばインコとかハムスター、うん、さらにはですね爬虫類などを飼う人も実は増えているそうなんですけど、はい、まあ、今回はですね、あのその中でもあの飼育数が圧倒的に多いあの犬と猫の話を中心にしたいと思います。
はい、
でですね、あの現在ですね、あのまあその犬や猫を飼っている家庭は非常に多いんですけど、うん、あの最近やっぱりあのペットはですね家族の一員という考え方もだいぶやっぱり一般的になってきてますよね。
はい、
特に最近はですね一人暮らしの、高齢者の方ですとか、うん、あと子育てを終えた世帯などでもペットを飼うケースが多いと聞きます。
はい、
またですね、あのペットフードや医療の進歩などによってあの犬や猫の寿命も年々伸びていて、まあ、これ先ほどクイズでも話しましたが、うん、まあ、最近ではですね15年以上元気に過ごすワンちゃんとか猫ちゃんも珍しくないんですね。
はい、
ただですね一方であのペットの高齢化が進んでいることで、まあ、病気や怪我のリスクも当然高まるわけなんですよね。
人間と一緒ってことですね。
はい、さらにですね最近はですね例えば CT ですとか MRI など、まあ、いわゆる高度な医療を行う動物病院も増えてますので、まあ、治療内容によってはですねあの医療費が数十万円に達する、まあ、そういったケースもあのやっぱりあったりするんですね。
はい、
まあ、ただですねペットの医療費の場合ですと人間のような健康保険制度は当然ないので、
うん、
まあ、動物病院での治療費は原則として全額自己負担になっちゃうんですよね。
はい、
まあ、このため最近はこうした医療費の負担に備えるためにペット保険の加入率が年々上がっていまして、
うん、
あの民間の調査によりますと現在は飼育されている犬や猫の約 21%、
うん、
まあ、つまり5匹に1匹が加入していると。
そうなんだ。
そういうデータがあります。でこれは年々上がっているというところですね。
いや、そうですよね。
はい、
ではペット保険ってどんな保険なのか教えてください。
はい、ちょっと繰り返しになってしまいますが、
うん、
ペット保険はあの犬や猫が病気や怪我をした際の治療費の一部を保証してくれる保険なんですね。
はい、
まあ、あの人間の医療保険によりは、うん、あのどちらかというと健康保険に近いイメージを持つと分かりやすいかなと思います。う
ん、はい、
で一般的にはですね治療費の 70% や 50% などを保険会社が負担する仕組みとなってまして、
うん、はい、
で飼い主は残りの金額を支払うという形になります。
うん、
で例えば治療費が1万円で保証割合が 70% の保険ですと、
うん、
まあ、自己負担額は3000円と、まあ、そういう形になります。う
ん、はい、
でこれあの利用の際はですねあの治療費を一旦全額負担して後で保険金を請求するのが一般的なんですけど、
うんうん、
まあ、最近はですねあの窓口で保険証のようなカードを提示することで、うん、まあ、ペットの保険証みたいなものですね。
はい、
まあ、そういった形でカードを提示することで、うん、その場で自己負担分だけ支払えば良いような商品も増えてます。
これいいですね。
はい、
うん、
なのでいわゆる建て替える必要がないってことですね。
うん、
まあ、そういった意味で使い勝手もかなり良くなってきてますね。
はい、
でそしてですね、うん、加入できるペットは主に犬と猫なんですけど、
うん、
まあ、一部ではウサギですとか、
うん、
鳥類いわゆるインコとか、
うん、
まあ、そういったものに対応した保険もあります。
はい、
また加入できる年齢に上限がある商品も多くて、
うん、
高齢になると、新規加入が難しくなる点はちょっと注意したいところですね。
そうですね。はい、
で一番気になる保険料なんですけど、うん、まあ、これやっぱりあのペットの種類ですとか年齢によって異なります、
うん、はい、
で一般的にはそしてあの年齢が上がるほど、保険料も高くなります、
うん、
で例えば0歳から加入して保証割合が 70% の場合ですと、まあ、一般にだいたい月1000円から3000円程度、
うん、
まあ、これ保証内容によってやっぱり変わってきますが、うん、まあ、そういった商品が多いような感じがします。
はい、
はい、
分かりました。
なんか田口さんもね、うん、あのペット保険入っていらっしゃると。
はい、まあ、私がというよりは夫が入ってるんですけど、はい、あの実家で飼っているワンコのために入っている保険で、うんうん、はい、今年もう今年まさに助けられまして、
はい、
2回実は手術をしたんですね。
あ、2回も
2回。そしたらやっぱり50万とかかかるんですよ。40万とか、
ね、
もう大変ですよね。でとりあえずだからクレジットで1回払って、うん、あとからその保険が返ってくるって感じなんですけど、うちの場合は 70% のあの保険に入っていたので、はい、まあ、それでも例えば50万払ったからといって 70%35万返ってくるっていうわけではなく、うん、なんかこれは対象になる、うん、対象にならないとかもあるから、はいはいはい、ぴったりただ 50% とか 70% かけるってことではないんですけれども、うん、はい、それでもやっぱり50万まんまなんて大変じゃないですか。いや
本当にそうですよね、うん、
結果的に自己負担で10何万とかっていうことになって、うん、ギリギリセーフみたいな、うんうん、でもおかげで2回手術した、まあ、おかげでねワンコは今もとっても元気で、それまでは本当食欲もなくて散歩もなんかって感じだったのがすごく元気になったので、やっぱりみんなよかったねって言ってます。
いや、 やっぱりあのペットもね、さっき言ったように家族の一員って考えるとやっぱり苦しんでる姿を見るとやっぱりね、もう辛いですよ ね、
本当ですね。
そうするとやっぱり病院にやっぱり連れていかなきゃっていうことになって、やっぱりね医療費がかかるっていう、まあ、そういったことがありますよね。
でも本当ね出せないじゃないですか、50万なんてなかなかね、冷蔵庫とかエアコン買うのでさえ渋ってた私がねもういやって思うから、やっぱり備えておくっていうのは大事なのかもしれませんね。
はい。
では改めてペット保険を選ぶ際のチェックポイント教えてください。はい、
そうですね、あのまずペット保険選ぶ際はですね、うん、まずどこまで保証されるのかってことをですね、これぜひ確認していただきたいと思います。はい、
うん、
保証割合もそうなんですけど、例えば1日あたりの上限額とか、あと年間 の、 あの利用回数の制限とか、まあ、そういったものが設けられていることもですね結構あったりするんですね、はい、なので単純に安いからって言って飛びつくのは危険ですね。そしてですね、あと通院入院手術のどこまで対象になるのかも重要なポイントですね。
はい、
まあ、特に高齢のですねワンちゃん猫ちゃんになると、うん、やっぱり通院の回数も増える傾向があるので、
はい、
まあ、通院保障が充実しているか、まあ、そういったものもですねチェックポイントにするといいかと思いますね。
はい、
そしてあとですね、保険会社によっては保険を使わなかった年に割引があったり、
うん、
あとあの健康相談のサービスとか、
うん、
あのそういったものがですね付帯している場合もあるので、
はい、
まあ、単純に保険料の安さだけで比較するんじゃなくて、そういったサービスの内容も含めて検討したいところです。
うん、そうですね。
はい、そしてですね、意外と重要なのがさっきちらっと触れましたが、
うん、
保険金の請求のしやすさなんですね。
うんうんうん、
まあ、先ほど話した立て替え払いの必要がない商品のほか、
うんうん、
最近ではですね、あのスマホで簡単に請求で保険金を請求できるようなですね、
うん、
まあ、そういった商品も増えてますので、
うんうん、
まあ、こういった利便性もチェックしたいところですね。
はい、うち の、 あの入ってる保険もスマホで簡単にっていう感じで、うん、オンラインで済んだので、はい、すごく簡単でした。はい、ね、やっぱそういうのはとても助かりますよね。
そうですよね。
はい、じゃあそのようなチェックポイントがあるということで、また私のようにね、じゃあこれから猫を飼ってるので、うん、猫のペット保険はまだ入ってないんですけど、はい、加入する前に気をつけたいポイントなんかありますか？
はい、そうですね、ちょっとあの先ほど触れた点が結構多いんですけど、
うん、
まずですね、全ての病気や治療が保障されるわけじゃないということですね。
はい、
例えばワクチン接種ですとか健康診断、うん、あと去勢ですとか避妊手術、
うん、
まあ、そういったものなどは一般的に保障対象外となります。
はい、
そして2つ目ですね、保険加入前から患っている病気や持病については保障対象外となる場合が多いということなんですね。
うん、
まあ、このためできればやっぱり若いうち健康なうちにやっぱり加入を検討した方が選択肢はやっぱり広がるんじゃないかなってところですね。
病気になってからだともう入れないよってことがあると。
はい、はい、 そして、まあ、これも繰り返しになりますが、うん、ペット保険は年齢とともに保険料が上がるケースが多いということですね。なので若いうちは保険料が安くても、まあ、高齢になるとですね、やっぱり負担感が大きくなる場合もあるので、まあ、長期的な視点で考えたいところですね。
はい、
ちなみにですね、あのペット保険に入ればこれ絶対安心というわけでもなくてですね、まあ、最終的にはやっぱりあの日頃の健康管理ですとか定期的な受診もやっぱり非常に重要ですよね。
はい、
まあ、大切な家族であるペットと少しでも長く安心して暮らしていくためにもですね、まあ、こういった保険をまあ上手に活用していただければななんて思ったりしますね。
はい、まあ、人間の保険とだいぶ似てますよね。
まあ、そうですね、
人間だって具合悪くなったり、年齢上がってから入るよりは早め早めに入っておいた方がいいとか ね、
まあ、そうですね、
あとは健康管理がでも一番大事だよとか、全ての病気に対して全て出るわけじゃないよとか、なんか似てますよね。
まあ、そうですね、ただあのペット保険の場合は、まあ、さっきの繰り返しになりますけれども、まあ、やっぱり飼い主さんの負担もですね、はい、やっぱり何十パーセントか生じるのが一般的、まあ、100% でも全くないことはないんですけど、基本的にはもうそういった部分でですね、治療費の一部を補填してくれると、まあ、そういったイメージで捉えていただけるとありがたいかなと思いますね。
はい、わかりました、はい、ね、改めましてそれではまとめをお願いいたします。
はい、最近はペット保険に加入される方が増えてますが、ペット保険は、まあ、私たち人間の医療保険とは少し異なる点があるので注意しなければならないこともあります。で、今日の放送がですね、皆さんの、参考になれば嬉しいです。不明な点などありましたら、気軽にお問い合わせください。
はい、わかりました。博多のリスナーさん、瀬戸口和成、瀬戸口ちゃんからですね、
ありがとうございます。
はい、これ先ほど朝活の中でも紹介したんですが、ワンコを2匹飼ってまして、特にその2匹の1匹が小さい頃から病気がち、保険に入ってなかったら大事だったと。今もなんだかんだで病院通い、可愛いか犬、そのためにひたすら働いとります。毎日寄り添って寝てますよということで、ね、まあ、もちろんそのお金はかかるけれども、それ以上の喜びというか癒しがあると。いや、
本当におっしゃる通りだと思いますね。
ちょうど私が先日キャリア相談を受けた方の中にも、猫の治療費がかかるので、少しでも1万円でも2万円でも稼ぎたいんですっていう人もいたし、やっぱりその皆さんね、やっぱ家族ですから、
はい、
ね、家族のためにっていう思いがあるんですよね。
そうですね、
はい、メッセージいろいろいただいてるので紹介していってもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、まあ、猫好きさん、犬好きさん、犬派ですか猫派ですか、その他の動物派ですかっていうメッセージテーマもあったんですけど、
はい、
ラジオネームトリンギョさんから、
はい、
猫派です。
あ、猫派。
先日時間つぶしに札幌ファクトリーのペットショップで猫を見てました。
あ、僕も時々イオンとかで
見たりしますね。あ、そうですか。物価上昇はペットにも影響するんですね。コロナ前はだいたい30万円前後だった猫の価格、10万円くらい値上がりしており、高い猫だと50万円以上してました。
はいはいはいはい、
そんなにするんだ。
いや、まあ、まあ、猫には失礼です、にゃんこには失礼ですけど、ピンキリということで、
いやいやいやいやね、
本当に高い、ね、猫ちゃんだとやっぱりね、もう本当にそれぐらいしたりしますよね。
ぜひ皆様保護猫を飼ってください、ね、お金かからないし、ね、家族を待ってますからっていうところが私の思いではありますけれども ね、まあ、
ね、はい、
これでまた猫派が一人増えました。はい、そして、こちらラジオネーム風船さん、
はい、
田口さん、辰田さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。辰田さん、先日は小樽部さんでばったりお会いでき嬉しく思っております。
あ、僕も嬉しかったです。
お元気そうで何よりです。
ありがとうございます。
この時間のラジオは私の都合でなかなか聞けませんが、ポッドキャストで聞いています。先月のデビットカードのお話は分かりやすく勉強になりました。これからも分かりやすいお話参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
はい、今月のメッセージテーマですが、私は犬派です。どちらも可愛いですけどね。子供の頃家で犬を飼っていました。昔の犬は強い。寒い冬も暑い夏も外の犬小屋にいましたからね。今思うと愛おしい。今はアパートなのでペット禁止です。最近インスタのリールに登場するフレンチブルドッグが可愛くてたまらない。フレンチブルドッグのお尻ってすんごく可愛いんです。つむじがあるんです。そのお尻をフリフリ歩いてるのを見るとたまらない。ギュッとしたくなります。お尻だけじゃなく全体的に可愛いんですけどね。もうラブですということでいただきました。
可愛いですよね。確かに
可愛いですよね。いや、確かにうちもね、小さい頃は子供の頃は犬飼ってたので、 昔は犬派だったんですけど、うん、今はちょっと猫派になってしまいました。
そうなんですね。
ね、でもワンコも可愛い。本当ね、尻尾って可愛いんですよ。その、うん、それこそさっき手術したって言ったうちのねレモンっていうワンコいるんですけど、はい、レモンの散歩に行くと、まあ、当然散歩の時あの前を行くことも多いので犬がね、うん、自分は後ろにいるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとお尻が見えるわけですよ。プリップリップリッとこう振りながらね散歩するのお尻がめんこいんですよ ね,
ね
そう、だから私は結局犬派でも猫派でもある感じですかね。はい、
そうですね、
そんな感じでございます。うん、そして他にもいただいてますよ、
はい、
ストーブ奉行さん、
はい、ありがとうございます。
昨年頃まで犬を飼ってましてペット保険に入ってました。
あ、そうなんですね。
入院やら何やらで非常に助かりました。すで、うん、にお空に登ってますが今でも保険会社からバースデーカードが来ます、うん、
すごいですね。
ね、
そうなんですね、
すごいですね。しかもともこさんエアコン買いましょうねっていうことでは い、まあ、あの娘がね、うん、娘の部屋が一番暑いんですよ。2階で日当たりとかの関係で、うん、そこはつけてあげた方がいいかなと思うんですけれども、
受験生ですね
一応 ね, 一応ね、まあ、そういうこと言うとねもう部屋からますます出てこなくなるので私としてはあの下の方が涼しいので、うん、下に出てくるようにエアコンつけない作戦も考えてはいるんですけれどもまあまあいろいろありますね。
そうですね、
はい、というわけで今のところねその犬か猫派猫かで、はい、なんかそれ以外派がいない。
あ、そうなんですね、うん、なんかトカゲ派とか出てきそうかなと思ったんですけど、
ね、ヘビ派とか ね, ねそうでもいそうかなと思った。今のところ犬か猫という感じでございます。
そうなんですね、なるほど。
え、ちなみに辰田さんは何派なの？
あの僕あのまずあのどちらも好きです。
あ、
ただですね、はい、あの飼ったことは実はないんですね。
そうなんだ。
やっぱりあのペットロスがやっぱり、うん、ちょっと気になって、
うんうんうん、
っていうことが、あと、まあ、今もねあの賃貸なんで、
うんうん、
賃貸のマンションなんで、まあ、あの今も飼えないんですしね。
あ、そうか。
あの CTU の中のちっちゃい頃はあのメダカを飼っていた記憶ぐらいかなって感じなんですけど、
メダカ派、
うん、あのただあのこれどちらも好きですって言ってしまったら、うん、ちょっとあの元も子もないと思うんで、うんうん、あの強いてどちらかを挙げるなら今は猫派ですね。
お、なんで猫派なんですか？
う
ん、
まあ、2つ理由があってですね、うん、1つはですね、実は水曜の11時にですね、うん、ゆっくり、なかなか、日中っていうかね、午後9時ぐらいまで僕テレビ見る時間ってあんまりなくて、
うんうん、
11時ぐらいにゆったり見れるのが、その水曜の11時猫自慢って番組やってるんですよ、BS で。
いいわ。
あれやっぱり毎週見ちゃうんですよね。
かわいいでしょう。
ひょっとしたらあれが例えば犬自慢って番組だったらひょっとしたら犬かもしれないんですけど
そうか、たまたまテレビの影響で、
そうですね、
猫派に傾いてるということですね、う
ん、あともう一つはですね、うん、今私同心と日経新聞撮ってるんですけど、同心の4コマ漫画のねえピオちゃんっていうのがですね今もうハマってるんですよ
もうすっかり猫派じゃないですか、もう完全に。
そうなんですよ。なので、まあ、今はどっちかって聞かれたら猫派ですね。
そうですか、ね、はい、私の番組では年末にいつも猫カレンダープレゼントしてますので、はい、応募してくださいね。
じゃあ今年の年末はは
い、もう本当に可愛い猫がいっぱいで、はい、ね、猫派の方は猫カレンダー楽しみにしてください。ちょっとね犬派の人にもいるから、
うん、
なんとかね犬派の人にも答えたいんですけど、
はい、
うちそれこそ夫の店ににゃんかけ焼きそばっていうのがあって、
あ、そうですよね、
そう、食べると保護猫団体に寄付されるっていうのがあるんですけど、はいはい、犬派の方からワンかけ焼きそばないのかということがあるわけですよ、うん、言われることがあるので、なんとかワンかけも考えたいなと思います。
ワンかけの方が語呂は良さそうな感じ
そうです、ワンコそばみたくねポンポンでき出てきそうな感じがしますけれども、ワンかけ、はい、考えたいと思います。はい、というわけでいっぱいメッセージいただきました。
ありがとうございました
。はい、では簡単に事務所からのお知らせお願いします。
はい、まずですね、
うん、
事務所からのお知らせとして毎年9月に開催されるですね、まちゼミおたる、
はい、
今年も参加する予定でおります、
はい、
現在内容を考えてますので、うん、来月の放送で発表したいと思いますのでお楽しみにしてください、していただければと思います、
はい、
あとですねちょっと一つおたる部のマスターからなんですけど、
うん、はい、
おたる部が水天宮祭りに参加しますということで、14、15、参加するそうなんですけど、
はい、
14日の、日曜日の午後2時から、
うん、
パラパラダンスショーも行いますということで、参加お待ちしておりますということで、小樽部のマスターさんからメッセージいただいておりましたので、
パラパラダンスショー、はい、もう暑い夏をさらに暑くするみたいな感じですね。
はい、
はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、
はい、では来月7月6日のテーマ何でしょうか。
はい、来月はですね、うん、高額療養費制度の話をしたいと思うんですけど、はい、まあ、8月からですね、この医療費負担に影響する高額療養費の制度の仕組み変わります、うん、
はい、
なので制度の基本のほか制度がどう変わるのか、うん、そして私たちの生活にどんな影響があるのかってことをお話したいと思います。
これは気になってるというか関係する方も多いでしょうから、
まあ、そうですね、だいぶテレビとかでも報道され始めましたけどね、
うんうんうん、はい、しっかり来月も学びたいと思います。はい、はい、というわけで今日もねも内容盛りだくさんで話しましたが、いや本当に盛りだくさんでしたね。まあ、でも何全部を聞いた中でも一番思い出に残ってるのはやっぱりクイズ全問正解ですよね。
そうですね。
そうですよね。ついにファンファーレを使う日が来た。う
ん、まあ、来月は連覇がかかりますね。
いや、そういう、まあ、でも私一回クリアしたんでだいぶ肩の荷が下りました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではリクエスト曲何でしょうか。
はい、2曲目ですね、うん、当時放送されていた大ヒットドラマ池中玄太80キロの主題歌というところで、はい、まあ、名曲ですよね、うん、西田敏行の、もしもピアノが弾けたならお願いします。
はい、ではこの曲を聴きながら辰田さんとお別れです。
はい、
FP 辰田のサンサントーク、辰田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。